今日の終日の主題は先駆者であります。与えられたテキストが詩式13章の2節からでありますが、その5節ですね。サムソンの話でありますけれども、彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろうというところに先駆者という言葉が使われています。どうしてこのサムソンという人が先駆者となるかというと、この詩式の独特のスタイルは今日の13章の一節にも特徴が出ているんですが、イスラエルの人々はまたも主の目に悪とされることを行ったので、主は彼らを40年間ペリシテ人の手に渡された。これは詩式の一つのフォームです。民が神に背いて悪を犯して、そのために外敵に襲われて、そして民は非常に苦しむと、そこで悲鳴を上げて神が主に呼ばわったので、今度は主は裁き人獅子を使わせなかった。でその獅子が戦って外敵をやっつけて何年の間平和であった。ところがまた繰り返すんです。またも主の命の前にあった。だからこの循環が、循環のスタイル、これが詩式の特徴なんですね。ある意味でこれは人間の姿でもあると思います。同じことを、間違いをしょっちゅう繰り返す。しかしそのたんびに神様はその助けに応えて何とかしてくださっているっていうね、これが詩式なんですけども、その詩式の中で今日はそのサムソンの話なんですが、で彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろうというふうに書かれている。怪力の持ち主、もう一つは大変な女好きで、極めて人間的なんですけれども、その怪力の源が7節に出てくる、その子は体内にいる時から死ぬ日までなじる人として神に捧げられているのでと書いてある。このでなじる人っていうのは今日のところにも書いてあるわけですが、神様に捧げられたもの、もともとの意味は性別された、特別に分けられたっていう意味ですね。でその印に明確な決まりがあるんですが、ある期間を限ってそれをするんですが、その期間中決して散髪しちゃいけない、髭も剃っちゃいけない、もう出てくる毛をに絶対触っちゃいけない。それからでこのナジル人としての誓願の最小限は30日だったようですが、それが時には繰り返された。で特にここに出てくるこのサムソンは生涯を捧げるという約束ですね。ですからヒゲも髪の毛も決して剃らないわけですから、大変な挑発になるということです。もうボーボーですね。この決まりは髪の毛に触れないというのが、そのまんま成り行きに任せるという、それが神様に全部お任せしますということの印なんだそうです。だからその髪の毛っていうのは聖なるものとしてですね、それでその誓願が終わってそれを剃り落とした時には祭壇でわざわざ焼かれたんだそうです。そういうふうにして大事にされたんですね。それぐらい神様に捧げるっていうことが尊重されたわけですが、このサムソンはそういうふうにして、まあ、大変な怪力を与えられて、結局一人で全部戦うんですね。それで皆さんもお聞きになったことがあると思いますが、 デリラっていうペリシテの美しい女にすっかり惚れ込んで、とうとう最後に告白して髪の毛がその力のもとだっていう。で、その髪の毛を剃られて力をなくして捕らえられる。だけど、ペリシテに捕らえられている間にまただんだん髪の毛が伸びてきて、彼がみんなの大きなお祭りの最中にそのペリシテの神殿を壊してっていうところで彼の生涯が終わるというふうになってるんですね。悲劇の獅子なんですが、私は今日この先駆者っていうものの役割は私たち自身にも与えられているんじゃないかということを深く考えさせられています。つまり私たちは神様にやっぱり選び取られたものだと。そうすると私たちを通して救いの技が後のもとに伝えられるための先駆者として用いられるんだと。で、その先駆者として用いられる時の大切な条件があるような気がします。つまり自分は神に選ばれたものなのだっていうね、このパウロの言い方をすれば、母の胎を出る前から選び分かたれた主はっていうふうに言うれ。だから私はずっと生まれる前からまず神が私を捉えていてくださったのだということの確信。そしてもう一つは神への献身、つまり一切をお委ねしますという、つまり少々のことでジタバタしないということです。で、それは本当の献身というのは私は謙遜とつながると思います。結論は全て神様にありますということは、自分の願いとか自分の判断とかっていうのがあっても神様を優先させるっていう、自分のそれを後ろに下げることができなきゃいけない。で、それをとっても具体的なことで言うと、謙遜であるっていう人は、これは信仰を持っているといないとにかかわらず、人間的に言えば必ず間違いなしに聞く人です。耳を傾けて聞く人です。ひけらかす人じゃなくてですね、本当に聞こうとする姿勢、これが献身っていうこととつながるだろうというふうに思うのです。で、私は11月にですね、同心会の秋の研修会があったときに、由美町本郷協会であったわけですが、そこの協会員で弁護士の坪井節子さんという人の話を聞きました。若いですね、高校生と中学生と小学生のお子さんをお持ちの現役の弁護士で、東京弁護士会の子どもの人権救済センターの相談員というのをして、それから子どもの人権と少年法に関する委員会の委員で、一昨年にですね、この明石書店という本屋から子どもは大人のパートナーという本を出しになったんです。これはお説教めいた本じゃないんです。実例ばっかり書いてあるんですね。彼女はなぜこの本を出そうとしたかっていうと、これは自分でどうしても出さなきゃっていうふうに思ったんじゃないんですけども、彼女の言葉をそのまま引用すると、特に危機感を感じたのは大人たちが自分たちの責任を全く感じていないということでした。子供が見えない、今の子供は変わってしまったなどと言って自分たちとは切り離し、子供をどういうふうに矯正すればいいかという発想の評論みたいなものが大量に溢れています。 子供たちをそこまで追い込んだのは自分たちなのだと、大人が自らの責任を自覚し、子供に対して何をすべきで何をすべきでないのか、そのような視点で自分たちに刃を向けて考えるような発想が感じられなかった。そしてその延長線上に少年法の改正があった。ちょうどこの彼女の声を聞いたときは、加藤さんの反乱の最中でしたから、うまくいくとこの少年法が流れるかもしれない、そうするといいんだけどもっていう、しかしご存知のように収まってしまいましたから、少年法の改正っていう、まあこれは改悪なんですけども通ってしまった。で、野党の民主党まで賛成してるんですね。だからいかに認識が甘いかと、この坪井さんの考え方からいくとですね、つまり彼女はですね、子供、この家庭裁判所とかそういう少年院送りとかっていうなった子供の付き添い人っていう、これは大人の弁護人と同じです。つまり子供の側に立って、で、子供がどうしてそうなったかっていうのを一生懸命聞いて、そして子供の気持ちを代弁するっていう役だから、徹頭徹尾聞き役に回ったんですね。これがとっても大事だったんだということを彼女は痛感するんです。そして聞けば聞くほど悪い子だっていう子には一人も会わなかったんです。悪いのは大人なんだ、ここまで追い込んだ。だから大人の方が勝手にですね、こうしなきゃダメだっつって、そしてまた厳しくしたりするっていうのはちっとも解決にならない。で、ますます彼女はそういう面でイライラしてるんです。だから大人が悪いんだぞと、大人が全ての諸悪の根源だぞっていうことを一生懸命言ってる。つまりそれはどうしてこうなったのかっていうのを振り返ると、いろんな理由があると思うんですが、戦後はやっぱり追いつき追い越せで経済最優先できた。そしてまあなんとか軌道に乗った時に、さらにもっとこう一流になるためにって、だから経済最優先の教育、学校教育までそういうふうな、つまり企業に役に立つ人間をどんどん生み出そう。で、それは早く早くっていう、こう追い立てる。だから考えることをしない。それから結論を早く得るために丸抜式でいく。だから子供に考える暇を与えていない。そして親も、もうほとんどがそういう考えでいきますから、いい線を取って、そして最近の親たちはやっぱりそういうところで経済上昇の時期に子供時代を過ごしてきた親たちが多い。なると、親たち自身の価値観が早く、そして良い点をっていうね、それからみんなから外れないようにって、そういうことばっかりに目を移すようになってしまって。だから子供は何を言ってももう伝わらないっていう。あるいは言ったらまずいんだっていうふうになって押さえつける。今日の今朝の朝日新聞の驚きましたね、トップ記事がまた17歳の少年のことなんですが、それもだからよっぽどたまりたまったんだと。そしてバスジャックの事件と同じように、世間に目立つことをして、そしてあっと言わせて、それは親に報復する、あるいはこういうふうにした教師たちに報復するっていう、そういう現れじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからそこまで追い込んだっていうところが一番の問題なんだと。だからどうしてそうなったの、どうしてそうなったのっていうのを彼女は一生懸命聞いていったら、やっぱり言ったって無駄だっていう、でこれは言わない方がいいとか、友達ともっていうね、そういうところになってこう抑えていくっていうのをしてる。ところが人間っていうのは抑えて抑えて抑えていけば、どうしてもどっかで爆発せざるを得ない。 だから長く抑えれば抑えるほどその爆発のエネルギーは大きくなるわけですね。で、彼女はそういう意味では子供は0歳からパートナーですっていうふうに考えろ。つまり日本はね、お腹を痛めた子とかで、相談員として行った時でも自分の子を、私は親だから親の勝手でしょっていうふうによく言われるんだそうです。だけどそうじゃない、与えられた命だから0歳からパートナーとして、つまり聞いていくっていう、それを時々赤ちゃんに対する暴力とかですね、そういうのって信じられないと思いますね。聞くっていう姿勢を全く持ってない。だからまあビビビビ泣くからうるさいとかですね、言ったのに言うこと聞かないしてまた余計にやるとかっていうのは、聞くっていう姿勢を全く持ってなくて、こいつは子供のくせにっていうね、あるいは赤ん坊のくせにっていうので決めつけてしまうっていう風潮が多いからじゃないでしょうか。それが全ての根源なんだ。だから大人がそう悔い改めしなければ子供の問題は良くなるわけがないっていうね、そのことを彼女は痛感してるんです。彼女は若い時に洗礼を受けていたんだそうですが、弁護士になってから子供たちと接見するようになってから信仰が大事だっていうのに気がついて、そして由美町本郷教会に復帰したんだそうですね。もう子供と話している時にね、ここまで出るってあんた神様信じたら違うんだよっていうふうに言いたくなるけど、それを下手にやると、なんとか攻撃されますから、違う形でね一生懸命言ってるんだけれども、自分自身もそういう経験を持ってるんだそうです。もうどうにもならない、その固くなになった女の子の接見を続けていってですね、それでその審判が始まるっていう時まで彼女一生懸命やったんですが、最後は少年院にどうしても行きたくなかった子なんですが、やっぱり少年院行きはやむを得ないみたいっていうね、そういうふうに言った時に先生のバカみたいにして爆発しちゃって、それで彼女坪井さんもがっかりするんですね。それでやっぱり失敗したっていう思いになって、ところが審判の日になった時に彼女がニコニコして、先生私少年院行ってやり直すよって言ったって言うんです。どうして？夢に先輩が出てきて少年行ってちゃんとやり直せって出てきたのって。だからやり直す、つまり坪井さんから見たら、それで世間帰ったまたいろんなしがらみがあってとても大変だから、少しこう隔離されたところで、そしてその間にまた彼女のいろんな付き合いの範囲とかを整理してっていうね、そして大丈夫までを育てるのが少年院なんですね。ですから彼女の書いてるのを読むと、少年院ってのは決して刑務所じゃないんです。隔離するところ、そして育て直すところっていうね、だから罰を与えるところじゃないんです。だけどその罰を与えなきゃ犯罪は抑えられないっていう動きっていうのは本当に困ったもんだなというふうに思うわけですが、私は今日救いの先駆者っていう時に、私たちがそれぞれのところで先に選ばれているっていうことは、そのようにまず自分自身が本当に罪深いものです、何にもできません、だからあなたにお任せしますっていうことしかできないでいる、そのことを受け止めながら、そしてひたすら聞いていくという姿勢を貫いているときに、必ず後の時代になったときに先駆者の役割を果たしていたんだということが他の人にも分かってもらえる時が来るだろう。だからこの私もこの今日のテキストを読む割もうつい最近までこのクリスマスシーズンの先駆者というのはバプテスマのヨハネとかエリアとかですね、こういう特別な人で、その先駆者のおかげで我々は イエス・キリストを知ることが神様を知るんだっていうふうにだけ思ってたんですが、そうじゃなくて私たちが召されてるっていうことが私たちも先駆者になるよっていうことじゃないか。愛する者のために、後輩のための先駆者として召されているっていうことをもう一度思い起こしたいと思いました。お祈りしましょう。聖なる神様、私たちの弱さや欠点にもかかわらず、あなたはそれをすべて覆い尽くして受け止めて、しかも先駆者としてお持ちになろうとしておられる深い恵みと愛を心から感謝をいたします。とてもとてもふさわしいものではありませんけれども、ひたすらあなたに従い、またお委ねし、人々には本当にへりくだることを通してあなたの御業が実現されてまいりますように。そしてそのことによってのみ誠の希望が与えられることを信じています。私たちの力はちっぽけですけれども、あなたがなさるときにそれが大きく光に変えられることを信じています。どうぞ私たちが失望しそうになるときに、いつもこの光を見出していくことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。